おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千晶です。
そしてなあさんこと今井直美です。
なあさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ私たちが今やってきたのは、はいはい、和歌山市にあります、うん、君井寺です。
はい、天気
そうなんです、うん、もう空が青くて、うんうん、そしてこの君井寺のこれ朱色っていうんですかね。
そうね、
めちゃくちゃ映えますね。
確かに、
いや君井寺って那覇さん来たことありますか？
もちろんでございます。
私も何度も何度も来てるんですけども、はい、うんうん、今回の旅のスタートはこの君井寺になります。
まず君井寺に上がって、はい、それから、
はい、ちょっといろんなところを歩いてみようかと。
歩く旅ですね。
そうなんです。
なんか発見あるかもね。
結構私たち歩く旅多くないですか？
そう、歩くの好き2人組なんで。
そうなんですよ道があるところ私たちありみたいな、
うんうん、すごいな。え、どこにでもいる感じです。
そうそうそうそう、
それはつまり
どこにでもいるんですよ。
オッケーオッケー、
はい、それぐらいね、うん、今日はちょっと歩いてみようかなと、は
い、いろんな発見をね、
そうなんです、
してみようと思います。
はい、では皆さん行きましょう。
はいよ、
せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅してその場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は三浦千晶さんと今井直美さんです。かつて和歌山市と海南市、和歌山市駅と海南駅を結んでいた路面電車市電、自動車の急激な増加に押され1971年黒潮国体を目前に廃業、撤去され、すでに半世紀以上が経ちました。当時の面影はほとんど残っていませんが、路線跡がそのまま緑道となっている場所があります。今回はその道を歩きます。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
歩くのはいいんですけど、
ええ、
まあ、君井寺といえばこの
階段です。
結構あるよね
結構っていうかだいぶありますよね。
こうね、
那さんはこの階段駆け上がったことはありますか？
ないよ。
ないんですか？
いや、ないでしょう。
なんでないんですか？
歩くでしょ。なぜ走る？あ、わかった。トレーニング。
あ、トレーニングでここ使ってる人もいるかもしれないんですが、うんうん、実はですね、
はい、
この階段を駆け上がる大会が毎年1月に行われてるんです。
大会があるの？
そうなんです。
へー、
すごくないですか？でも私今年出たんですよ。
お疲れ様でしたすごいね、はい、こっから何台ぐらいあるの？これ
こっからですね、231段あります。
地上から231段、はい、今いるところからでも210段ある。
そう、
ちょっとだけ上がってきたからね今ね。
そうなんです、そうなんです。
あ、
でこの最速記録があるんですけども、はいはい、なんと 21.9 秒です。なんで私が拍手してるのか分かりませんけど。
いやいやいや無理無理。え、ここ20秒で上がるんでしょ？
そうですよ、うん、
え、チーターはちなみに？
私はちなみに1分30秒かかりました。
いや20秒聞いたら1分30秒と思うけど、はい、普段考えたらそんなんでは登れないよ。
はい、よいどん
やるかいすごいな。
へすごい。これ
若き紀伊国屋文左衛門が結婚と出世の契機となる出会いをした坂。お、25段、33段、42段、61段と厄年を踏み越える石段が続きます。ありがたい感じするね。
あ、じゃあ本当にこの階段を登りつつ
登りながら厄も越えさせてもらって、はい、うんうん、上にはお寺が待っていると。
この階段をやっぱり登る意味っていうのがありますね。
うん、一応無謀な挑戦もおやめくださいって書いてあるので、はい、まあ、大会はねもちろんあれですけれども、うん、はい、うん、皆さん自分の体力に合わせて上がりましょう、
はい、よいどん。
だから走らねえっつって行こうか。
はい、行きましょう。
お聞きの通り、まずは君井寺を参拝します。三浦さんが参加したのは君井寺福開き早掛け参りです。石段を駆け上がるタイムを競う催しで、2018年から毎年成人の日に行われています。
いやでもこの君寺の階段って手すりもちゃんとあるので、うんうん、そうなんです。だからちょっと
疲れた時とか、急なようで、はい、結構ところどころにこう平面が待ってるというか、
そうなんです、そうなんです。そこでちょっと一息ついて
休憩できるとこもあるもんね。
そうなんですよね。
だからそれぞれの体力に合わせて登ることができる、はい、ほらもう息が上が
った。
そうでしょ、そうでしょ、走ったんですよね、ここ
走りましたよ、走りましたよ。
ああいいね、あ、今上見ちゃった、見上げたら、あ、まだあるっつって、
まだまだあります、
まだまだありますね。
あと3ブロックぐらい。
キミイ寺は2020年に開宗1250年を迎えました。西国33所の2番札所で、桜の開花宣言の基準となるソメイヨシノの標本木があるお寺です。そして境内からは和歌浦一帯が一望できます。
君井寺行きたいけれどもちょっと階段登れないわっていう方のためには、はい、ケーブルカーがねできましたから。
そうなんです、新しいのができましたからね。
なんであの年配の方とかね、
はい、
行きたかったのになーなんていう方はまたちょっと新たな発見も、で我々はチャレンジと。
そう、我々はもちろん階段を一段一段踏みしめながら
登ってます。はい、略を越えていきましょう、
はい、
階
段登りきりました。
振り返る、
振り返りましょうか。
あ、いいね、やっぱり。綺麗だ。
綺麗ですね。
向こうに海が。
ああ、本当だ。いい風も吹いてます。
じゃあお参りしましょうかね。
はい。
で旅の安全を祈願した女子2人はいよいよ緑道ウォークを始めます。国道42号と国体道路が交わる君井寺交差点のすぐ近くに君井寺公園緑道入り口というキーちゃんのイラスト付きの案内看板があります。ここから海南市との境界付近までおよそ3キロの歩行者自転車専用道です。
はい、やってきましたのが、
はい、
ここですね、君井寺公園緑道の入り口です。
はい、そこにも君井寺緑道というね、はい、石碑みたいなのがあったりとか、うん、ちょっと手前にはキーちゃんがにこやかに、
そうなんです、にこやかなキーちゃんがいました ね
案内板があったりとかしまして、はい、うん、これはなんだ。
これはですね、うん、ざっくり言うと、
ざっくり言うと
昔ここ電車が走ってたんです。
いいね。
ちょっとざっくり言いすぎましたか。
いや、いい、電車好き。
皆さん電車好きですよね。
好きです、好きです。
そう、
走ってた、
はい、
とはいえ、うん、もう全然線路のかけらもないけれども、はい、まあ、じゃあ路面電車か、
はい、
路面電車が走っていた道を今こうやってきれいに整備して、
う
ん、皆さんが緑を見ながら散歩ができるような遊歩道になっていると。ここに地図があるよ、君井寺公園、はい、今現在地、
ここ
君井寺のあたりにいます。
はい、ここここ、
はい、駅も近いですね、はい、ここから競技場を通り過ぎて浜の宮を通って、はい、うん、温山荘ぐらいまで続いてるんですね、これね。
結構長いですね、
2.8 って書いてある、うん、2800m でございますよ、
はい、すごいな。いやでも皆さん本当にあのお散歩というかウォーキングを楽しまれてる方も、う
ん
う
ん、いやさっきからたくさんね、
多く
いろんな方が歩いてらっしゃって、はい、皆さんに愛されている道なんですね、
っていう感じがしますよね。
緑道に入ると畑や民家を挟んで右側には国道42号、左側には JR 紀勢本線が通っています。緑道という通り緑が多く日差しも遮ってくれます。遊具のような健康器具や休憩用のベンチがあります。当時の面影を残しているものはほとんどなく、ここが路面電車の線路跡だというのは教えてもらわなければ気がつきません。また遊歩道や散歩道というよりしっかり生活道路になっていて、通学や買い物などの自転車がよく通り歩く人も多い道です。
ああ、君井寺が見えるね。
見えます見えます。さっきまで私たちあそこにいたんですよ。
あの上まで行ってたんだよ。
そうそうそう、
ね、でさ、ちょっとした遊具が
ありますね。やだ、大人用って書いてある。
健康になれそう。
本当ですね、これ
面白いね。 じゃあさ、ウォーキングもいいけど、はい、体を動かしたりとかっていう、うんうんうん、いいね。
子供たちと一緒にこうやって歩いても、うん、いいかもしれませんね。
ほんでさ、ちょっとガチガチのコンクリじゃなくて、ここ足に優しい、
柔らかい
ね、いうに工夫もされてる場所があったりとかしますね。
歩きやすい。やっぱり木々も生えてるんで、ところどころ日差しが強くない場所があって歩きやすいです。
そうそう、日陰もね多いですよね。そうそうそう。
だって横 JR の線路じゃないですか、
うんうん、
なんかその線路とこう並行して、
はい、走ってる。
そうそう、電車来ないかな。
電車来たら嬉しいね。
嬉しいです。
手振っちゃ
う、うん、結構近いし
手振っちゃう。
なあさん、電車が来る予感がします。
予感
がします。
警報器の音が聞こえたんですよね。
そうです。
ずるいですよ、ずるいですよ。そうです。自分がなんか勘で当てたみたいな。
私の能力とかではないです。
でもほら、くるくる、前の方からも後ろの方からも音がする、
うん、あ、本当だ、
うん、
いや、
どっちが先来るかな。
どっちでしょう。
私は後ろに1票、は
い、じゃあ私前に1票。
OK、
はい、
ちょうどほら木で棚みたいになってて、少し日陰がねできてるので、ここいいね。座れるようにベンチも置いてある。
本当だ、本当だ。
え、ここでちょっと見ちゃう。電車、
あ、見ます、見ます。
あ、来てる来てる。
あ、来た来た来た
来た、あれ
来た来た。
いやー、わー、チーターの勝ちだ。
イエーイ、
わーい、
やっほー。
あ、近い
近い、
すごいね。幼稚園の子供がいっぱい乗ってた。
さよなら。
可愛かった。
さよなら。へ
ー、これは楽しいな。
ここで散歩するならではの楽しみ。
びっくりした。
溜めて言うことでもなかったですね。
何でも言うかと思ったら、ちょうどここね、はい、ベンチが置いてあって、うん、ちょっと休憩して、
ちょっと暑くなったらそこでごくりと、
あ、いいね、水分は絶対持ってきて散歩して、ね、うん、で電車来るたび私はテンションが上がって、は
い、私も手振ってみたりとか、わー
ってやったり、はい、いや音がいいよ。ダンダンって近づいてくる感じとかさ、
ガタンゴトン、
迫力あるよ。あの距離でなかなか見えなくない？
ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトン。
私だったら次来るのが何か当てる。
え？
今普通でしたでしょ？
あ、え、はい、普通でした。
そう、そういう、
は
い、そういう。
あ、次は普通かなみたいな。
そうそうそうそう、
もうちょっと早いやつかなとか。
それはちゃんとあの時刻表見るんじゃなくて、うん、
はい、
気持ちの中で当てる。
気持ちとか音とか。
そう、
この音はみたいな。
音で当てるのか、なかなか上級者ですね。
はい、
それは
鉄道が好きな人ならではの楽しみ方とか。
あ、はい、あ、そこまで私は無理だな。
私も無理です。
あ、いい。しかも私さっき後ろから来るとか言ったけど、前しか来ない、
うん、思いっきりそうでしたね。前からしか来ませんでした。
予想も外れるっていう。ああ、面白いね。
電車は南側からやってきました。和歌山駅行きの普通電車です。かなり近くを通ります。迫力にテンションが上がります。そしてほどなく緑道のスタート地点からだと5、600メートルで、紀勢本線の線路は東に離れていきます。
川が出てきたね。
はい、川がありましたよ。君井寺公園陸上競技場が見えてきまして、
見えてきましたね。
今私たちのお隣はサブトラックです、はい、
テンション上がってませんか。
はい、私あの陸上部だったんです、大学まで。
そうか、
はい、実際に走ったことはないんですけど。
ここ、
はい、
私はあのここの走るイベントのお手伝いとかよく。
あ、そうなんですか、
うんうん、子供たちがマラソン大会とかさ、
はい、
してるのとかも可愛かったし、
うん、あ、
よく私も来ます。
そうですか。いろんな、ね、大会なんかも、
ね、
サッカーの試合とかも、ね、はい、ありますけども
、今何にも行われてないので、
うん、
とても綺麗に。
そう、
グリーンとレッドっつうんですかね。
そうそうそう、トラックの
トラックの色が綺麗 ね、 ね、鮮やか。
そうそう、いよいよ公園内に本格的に入ってきた感じがします、
うん、ちょっと雰囲気がまた変わりましたね、は
い、変わりました、変わりました。いや、なんかこれ大きい、うんうん、なんだろう、これ
大きい、何、
ヤシの大きい
かな、南国感がありますよね。
そうそう、でかい、
でかいね。本当だね、見上げる。
あ、今現在地ここちゃんと赤色で点々点々ってなってます。
私たちが歩いてきたところにちょうど印がついてますね、はい、うん、
大体2キロぐらい歩いてきたんですね。
そうそうそう、最初に見たものにもちょうどあの競技場までが2キロぐらいで、
はい、
その後800メートルぐらいって書いてありました。
なんかおしゃべりしてきたんであっという間でしたね。
そうだね、
うん、じゃあ残りは大体
1キロ弱
ぐらい、
800メートル、うん、でもせっかくなんでちょっとさ、はい、こちらの競技場の方も寄り道しない？
ちょっとちらっと行きたい感じですね。ね、
亀の川を渡ると君井寺公園のスポーツ施設が見えてきます。国体の中心施設にもなった陸上競技場や来月夏の高校野球の県大会が行われる野球場、他に補助陸上競技場やテニスコートなどがあります。今回歩いている緑道も君井寺公園に含まれています。
入ってすぐに随分大きな、はい、なんでしょうね、絵っていうんですかね。これ何
君井寺公園よく来るんですけども、はいはい、うん、この道というか道路をですね、うん、いつも車でビューンって、
あ、もう競技場の近くまで行っちゃうから、
なんでここにこんな大きな、これなんですかね、
これなんか書いてあるよ、はい、説明が、
こういうのがあるの知らなかった。
先生と子供たちが遊んでるみたいな感じの絵に見えますけれどもね、はい、この日ね、大きな日がありますよ。ちょっとイラストのような、うんうん、立体的な日ですけれども、大橋正雄先生かな、うん、大正7年にって書いてある。この方の説明が書いてありますね。
知事、
デンマーク通りって書いてある。
ここは和歌山ですよ。那さん何言ってるんですか。
ここは2003年からデンマークなんです。どういうこと。
What?
デンマークゲードじゃないの、ガーデゲード、これはなんかデンマークの言葉なのかな。デンマーク通りって意味なんでしょうね。2003年からって書いてある看板がありますよ。なんか由来があるんでしょうね。ちょっと調べてみよう。
そうですね、うん、君井寺公園陸上競技場がもう本当目の前にあります。
はい、まっすぐ見ながらこのデンマーク通りを歩いて近づいていっております、はいはい、ちょうど入り口のところでキイちゃんが待ってくれてる。
あの茶色のキイちゃんですか。
そうそう、
キイちゃんって白じゃないですか、
うん、あれ木だもん。
茶キイちゃん、
茶キイちゃんって何
茶色なので茶キイちゃん。
あ、こちらね、こちらが野球場があって、
野球場です。
ねえねえ、その野球場の前にさ、はい、まるで風を描いたようなモニュメントがあって、あ、うん、ちょっとこう矢印も出てるね。
そうですね、こっちが野球場ですよみたいな
感じでみたいにも見えるよね。
そう見えますね。
面白いね。
入り口近くにあるのは最初の国体が開催された当時知事だった大橋正雄さんを顕彰する日で、橋食い岩と虹をバックに子どもたちと触れ合う様子が描かれています。デンマーク通りは2002年 FIFA ワールドカップ日韓大会に出場するデンマーク代表チームが和歌山市でプレキャンプを実施したことを記念して、陸上競技場前の道路がデンマーク通りと名付けられました。道路沿いには日本語とデンマーク語でデンマーク通りと書かれたプレートと、そのいきさつが記された石碑があります。波打つ形の大きなオブジェは黒潮国体の開催を記念して、有田川町出身の建築家立畑角蔵によって建造されたもので、台座の下には当時の品が収められた2つのタイムカプセルが埋設されました。
チェンソーキーちゃんです。
さっき何つってた、チャキーちゃ
ちゃん茶色なんでチャキーちゃん
茶色というか木だからね、これね。そうそうそう、チェーンソーアートということで、
うん、かわいい。
樹齢140年らしい。
え、キーちゃんが、
うん、長さ4メートル
直径1メートル。キーちゃんがそんなに、
違う違う、その大木を使ってない。
ああそうですね、
そんなにないじゃん、見たわかる。あ、でもそうね、これは樹齢140年の、う
ん、
そうそうそう、
キーちゃん、
キーちゃんでございますよ。2015年紀の国和歌山国体の時に作られた、うん、っていうことでね、2体いますね、はい、こちらはその同じ和歌山大会ということで、2体並んでる。かわいいね、はい、
かわいいですね。
かわいいよ。
那さんなんかカバン持ってますけど、
キーちゃんのトートバッグ
買ったんですか。
買いました。これいいでしょ、
かわいい、
結構しっかりしてて使い勝手も良さそうだし、
たくさんキーちゃんのイラストが描かれてます。
私まだガチャガチャしようかなと思ってるぐらいだから。
あ、そっか、
キーちゃんガチャガチャもあるの。
ありますあります、あそこに、あそこに
いろいろキーちゃんグッズもあるので、うん、散歩の途中にここ寄って、はい、ちょっと休憩して、
はい、
キーちゃんめでてハッピーになるっていうのは、うん、ぜひ皆さんこのチェーンソーアートキーちゃんと写真撮ってください。
ここは外せませんね。
そうですね、うんうん、かわいい、
かわいい、
かわいい。
陸上競技場の1階には君井寺公園の管理事務所があり、キーちゃんグッズの販売もしています。キーちゃんガチャもあります。 女子旅チームが見つけたのはソフトクリームです。
ソフトクリームありましたね。
そうなんです。
散歩にはつきものじゃないですか。
当たり前です。
2キロ歩いたから、はい、ちょっと休憩ですよ、
はい、甘いものが欲しいです。
いただきます。
いただきます。
あ、うん、あ、おいしい、うん、あ、おいしい、うん、冷たい。
当たり前か、冷たい
当たり前だけど、はい、冷たい、おいしいと思うよね。
おいしい、
う
ん
う
ん
う
ん、
これはちょうどいい散歩の休憩じゃない、
うん、もう食べることに夢中になってうんしか言わなかった、
うんしか言わない
緑道ウォークを再開します。
久しぶりに遊具出てきたよ。
あれは何ですかね。
なんかまずここから、
あ、ちょっと待って、
何
かわいい、これ
キリンちゃん、
キリン、
キリンちゃん、
ゾウさん、
あ、ゾウさんか、
滑り台
あ、そしてトンネルだ。トンネル出てきた。
トンネルあるんですね。
うん、
ひんやりとした。
すごい、はい、まだトンネルまで10メートルぐらいあるよね、これ、
はい、
でももう涼しい風が来てる。
ひんやりとした空気がトンネルから来ますね。
すごいな。なんか明治44年に作られたっていう、はい、うん、昔ながらの感じのトンネル。ちょっと暗いしね、
これは雰囲気ありますね、
うん、あるある。
あ、名前書いてある。
なんだろう、上に名前書いてあるね、
はい、宝運堂。
堂は、はい、祠っていう字ですよね、うん、
はい、
よくあのさあ、トンネルになんとか隧道とかって書いてあるじゃない、
はい、
あれとはまた違いますよね。
標高153メートルの不能山を貫通するトンネルです。長さはおよそ184メートルあります。和歌山側の扁額には宝運堂とあります。宝は想像上の最強の大きな鳥、大鳥で、雲も相まって異世界に連れて行ってくれる道という意味でしょうか。このトンネルは明治末期の1911年に完成、すでに113年が経っています。2017年には土木学会戦勝土木遺産に指定されました。
うわ、これちょっと子供怖いな。
ちょっと怖いかも。そして声が
だんだん声が響く、
響きます。
今入りました。
ラジオで女子旅、
ここで言う響く、回ってくるね声が。
あ、うわ、涼しいですね。
すごい。そっか、ここ結構幅がありますけど、はい、車は来ないんですよね。
そうそうそう、
こういうトンネルを車を怖がらずに歩けるっていうこともなかなかない、
ね、ないですね、これは、
うん、結構距離、まださ、見えないよ、ゴールが
見えないですね。どれぐらいあるんだろう、
どれぐらいあるんだろうね。
あ、でも結構長いですね、このトンネル。
ちょっとカーブを曲がった向こうに、
ようやく見えてきた。
明るい向こう側が見えますけど、はい、これは面白いね。いや、気持ちいいね。
気持ちいい。ここはこう、うん、風が通り抜ける道、
本当だ
な感じがします。だ
から自然の涼しさを今いただきながら、
シ、うん、はい、ューって。
これはこんなさ、はい、普通に街を歩いてて、うん、こういうちょっと別空間に出会えるなんて思わなかった。は
い、いや、だってあそこの、
うんうん、
トンネルの、うん、出口を抜ければ別世界が広がっていたりしませんか、
はい、かもしれませんよ。いや、あの今見えているトンネルの向こうの遊歩道、まあ、すごく緑がいっぱいなんだけど、
うん、
確かにね、はい、なんか特別な風景に見えるから。
そう、見えますね。
面白いね、トンネルって、はい、これはいいわ、
はい、
トンネルを出ました。
出ました。
振り返ります。あ、ねえ、文字がまた違う。
本当だ。
なんか下みたいなのが綺麗に貼ってて、あの赤いね、まるでレンガのような感じの周りは一緒なんですけど、はい、うん、字体が違うね。
違います。
文字も違うし、うん、字体もなんか独特で、なんだろう、あれ
なんでしょう、読めない。
後で調べてみる、はい、うん、いや、興味津々、うん。
女子2人が読めないと話していた海南側の扁額には天界都がと記されているらしいです。意味は天が描いた素晴らしい絵ということで、浜の宮、琴の浦、それに和歌の浦といった風景の美しさを称えているようです。
ね、ちょっと広場があるね、うん、この円形の休憩場みたいな広いところがあって、はい、で隣を走る大通りとちょっと近づいてきた感じがしますけど、うん、はい、
そして
この緑道がゴール間近だそうだよ、うん、
そこあそこにゴールというか、う
ん、そうなんだ、うん、こっから先はじゃあ普通の道になるし、そうみたいですね、あ、見て見て
海南市の看板が
見えた
見えてきました。
じゃあ、はい、まあ、本当に和歌山市内を海南市手前ぐらいまで歩いてきたっていう、はい、
そうそうそう、
まさにここまでなんだ、
皆さんゴール、ゴール
チータもだよ、
参りました、私もです、も私もゴールしました、
ゴールしました、
はい、
へー、
緑道を歩く旅いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
まず今回の旅なんですけども、はい、君井寺、
はい、
こちらで階段登って
登った
お参りして、
お参りした
で階段降りて、
あ、
階段降りてでそっから君井寺緑道に入りまして、
君井寺緑道を制覇したと言っていいんじゃないですかね。
あ、はい、もうクリアしました。
もうクリアしましたね我々ね
なんかゲームみたいな感じの言い方になりましたけども、
レベルが上がった感じですよね。
上がりましたね、
はい、でも本当にゆったり歩くもよし、はい、ちょっとこう早足で健康のために歩くもいいし、うんうん、歩く人たちのための道っていう感じでね、
はい、
でもここを昔は電車が走ってたんでしょ。
そうで想像するとすごくなんかワクワクしたというか。
そうだね、うん、
でも実際あの JR の鉄道があったので、
うんうん、あったあった、
電車ともね偶然会うことができて、
最初のうちはこう電車とこう並走するというかね、
はい、
電車の道を見ながら、うん、手も振り、
はい、
遊具もあったしね、
ありましたね。
どこが一番面白かったですか、この歩く旅の中。
やっぱり歩かないとわからないような発見がたくさんあったんですよ。
ありましたね、
はい、君井寺公園のもう入り口のところにあんな大きな木が、うん、
あるのは、はい、車で通った時は見てなかった、
見てなかった、
そういう発見があったり、はい、うん、私は最後のトンネルね、あのトンネルの中を歩いて通るっていうのも普段ないので、はい、うん、また雰囲気あるトンネルだったよ、すごく
涼しい風が、
涼しかった、
はい、来ました、
うんうん、あれ面白かった、あれはぜひなんか皆さんも歩いてほしいなと思って、
う
ん、
そうですね、うんうん、でいろんなこう植物なんかも見ながら歩くことができたので、ね、季節も感じることができました。
そう、ね、いいですね、うん、四季お料理の楽しみがやっぱり散歩にはあるなって、
ありますね、うん、また散歩が好きになりそうです。
いいね、うん、ちゃんとこうお茶とかね、はい、ちょっとした食べ物も持ってのんびりと出かけていただいて、ご自身のペースで、
はい、
お友達と一緒にワイワイ喋りながらね、
きっとそれぞれの皆さんの新しい発見があると思います。
いいね、そういう意味でもおすすめ。
あ、そうですね、
うんうん、そんな旅もありじゃないかなと思います、
はいはい、ということで今回の旅は私三浦千秋と
那覇さんこと今井直美でした。
それではまたバイバイ。 バイ
バイ。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は夏の高校野球和歌山大会後となるため8月3日の放送です。お楽しみに。